禅門の虎、校門の狼という言葉もありますけれども、前に行くのも後ろに行くのも難しいという時があります。進むのも難しいし、退くのも難しい。でもどちらかを選ばなければならないという、そういう場面があります。自分一人だけのことならばまだ幾分か気も楽なんですけれども、誰か他の人の将来に自分の選択が影響を及ぼさざるを得ないような、そういう場面があります。今日の聖書箇所でイエス様が直面している選択もまさにそういうものではないでしょうか。律法学者やファリサイ派が来てイエス様に問いかけています。いや、もっと言うならば、問いかけるという生易しいものではなくて、問い詰めていると言った方が良いかもしれません。イエスよ、お前はこの女、貫通をしている時に捕まった女どう思うのか。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じている。それでお前はどう思うんだと問い詰めています。旧約聖書を開いてみると、確かに貫通の罪を犯した男女に対する罰則が定められています。例えばレビ記の20章10節には、人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は、姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられるとありますし、また申命記22章の23節から24節には、ある男と婚約している処女の娘がいて、別の男が町で彼女と出会い床を共にしたならば、その二人を町の門に引き出し石で撃ち殺さねばならない。その娘は町の中で助けを求めず、男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。あなたはこうしてあなたの中から悪を取り除かねばならないと書かれています。イエス様が生きておられた時代、本当に今お読みした律法が厳格に適用されて石で撃ち殺されていたのかどうかということは分かりませんけれども、しかしいずれにしても律法学者やファリサイ派の人たちは、今読んだようなモーセの律法を盾にとってイエス様に選択を迫ってきています。でもしイエス様がその女を許せと言えば、あのイエスという男はあからさまにモーセの律法に反することになる。また一方で、もしイエス様がその女を許すことはできないというならば、イエスは愛の人であるという、そういう評判があるけれど、そういう看板は地に落ちることになります。どちらを選んでもイエス様には得になることがない。一時期といってもだいぶ前ですけど、究極の選択っていうのが入りましたけど、そういうものに近いかもしれません。でここまでの厳しい選択ではないにしても、日常生活の中で私たちも簡単ではない選択に迫られるということがあります。2つや3つのうちから選ばなくてはいけないけれど、どれがふさわしいのか全くわからない場合、そういう場合もあるでしょうし、あるいは頭ではわかっているけれど自分の気持ちや感情がついていかないということもあると思います。また自分の意見ははっきりしているんだけれど、自分の意見と周りの人の意見が真正面からぶつかるような、そういう場面もあると思います。いずれにしても簡単に下すことができない決断を下さなければいけないという場面は必ずやってきます。特に今日の聖書箇所の場合は、このイエス様の選択によって一人の女性の命がかかっています。またイエス様自身の信用にも関わってきます。そもそも今日の聖書の箇所に登場してくる律法学者やファリサイ派は、イエス様と一緒に虚心坦懐といいますか、心を開いてですね、神様の思いを共に探し求めようよという、そういう態度で話し合いに来たわけではなくって、 もうはっきりとイエス様を陥れようとしています。罠にはめようとしています。はっきりとした悪意を持っています。立法学者やファリサイ派の人たちはイエスは憎い、イエス憎しという一点において行動を共にしているのであって、その目的のためには貫通の現場で捕まって引き連れてこられた女性の命がどうなろうとも基本的には気にしていないということが伺えると思います。その女性の命の重さはあってなきが如しですね。そもそも大体なんでこの貫通の現場から女性だけが連れてこられなければいけなかったんでしょうか。相手は、男性か女性、多分男性だと思いますけど、その相手の男性はなんでこの場に連れてこられないんでしょうか。その一点からも立法学者とファリサイ派の人たちの目的がどこにあるのかということが透けて見えるような気がいたします。イエスは憎い、何とかしなければならない、そういうイエス憎しという怒りのせいで立法学者やファリサイ派の人たちの目が曇っている、そう思うんですね。さあそこでイエス様はどのような選択を取ったのでしょうか。今日はイエス様のこの選択から私たちはメッセージを受け取りたいと願っています。20代になったばっかりの頃に自分なりに本気で聖書を読み始めた頃にこの聖書箇所を目にした時のことを思い出します。その時思ったことはイエスという人はなんて鋭いんだろうということでした。 A なのか B なのかどちらかを選べという相手の論理に乗らず A でもない B でもない別の答えを示している、そういうイエス様の姿があります。相手の論理とは全く違う次元から物事を見つめている、そういうイエス様のその鋭さに一種の憧れを感じたことでした。胸がすくような爽快感を覚えたわけです。 A でもないし B でもないし、そもそもその問い自体がおかしいと言っているわけですよね。もう C なんだ、全く別のものを言っています。イエス様が言ったのはお前たちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げてみろって言っているんですけど、この場面で明らかにイエス様は立法学者やファリサイ派の人たちの上を言っていると思います。私たちの読んでいる聖書の日本語訳はとても上品な言葉遣いになっていますけれども、私たちがこの聖書の場面から読み取りたいのは緊張感が一触即発でした。ちょっと今日なんか調子が悪いのでやめます、忘れてください言えなくなっちゃった。とにかく緊張ギリギリのそういう一触即発ですね、すいません、よかったです、戻りました。そういう緊張感なんですね。そういうものをこの聖書の箇所から読み取っていただきたいわけです。一歩間違えたらこの女女性に向かって投げようと握りしめている石がイエス様に飛んでくるような、そういうギリギリの場面を考えてほしいわけですね。でそういう場面でイエス様はどうしたのかっていうと、相手の胸の内を見透かす鋭さ、そしてひるむことなく臆することなく踏み込んでいく大胆さを発揮しているわけですね。それがイエスという人の一つの姿だと思います。見抜くイエス様、そういう姿だと思うんですね。それが20年前に心に突き刺さってきたイエス様の姿で、あれから20年経って今この聖書箇所をもう一度読むときに一番目が向くのは、一番心に響いてくるのはそこではなくなりました。どこかっていうとこういうところですね。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた、そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。 というところなんですね。端的に言って、私はこのイエス様の行動は祈りだと思います。祈りっていうのは何でしょうか。美しく綺麗な言葉でとうとうと語ることが祈りなんでしょうか。あるいは決まった時間、決まった場所でお約束のように捧げられるのが、そういう決まり文句がお祈りなんでしょうか。いや、もちろん祈りに言葉の美しさやリズム感が必要ないと言っているわけではなく、むしろ美しくリズム感のある言葉によって、そして繰り返しのあるそういう言葉によって捧げられる祈りが、祈りに加わっている人々をどんどん祈り自体に引き込んでいくという、そういう現実があるのは事実ですね。でもそれだけじゃないと思うんですね。お祈りっていうのは、お祈りっていうのは、例えば私たちが詩編を読むときにそこに真実さを感じると思うんですが、詩編の中にはすぐ前の行で、神様あなたの守りに感謝しますと語っておきながら、すぐ次の行では、神様あなたはどこにおられるんですか、私を見捨てないでくださいと叫ぶんですね。これは本当に真実の祈りだと思います。抑えようとしても、その人の内側から止めどなく溢れてくるもの、矛盾とか葛藤とか疑いとか絶望さえ含み、痛みに耐えきれず叫ぶ、そういう叫び声。でもそれが神様に向かうときに、それは祈りになるんだと思います。今日の聖書箇所で、地面に何かを書き続けるイエス様の姿から、私がイメージするのはイエス様の祈りです。書き続けることで祈っているんだと思います。地面に何かを書き続けるイエス様の心にどんな思いが浮かんできているんでしょうか。貫通の女の置かれた現実、その弱さや悲しみ、手に取るように見えてきます。あるいは立法学者やファリサイ派の人たちが持つプライドや怒り、そして彼らなりの正義、そして悪意、まかり間違えば貫通の女にではなく、イエス様ご自身に石が飛んでくるかもしれないという、そういう恐怖けれども、それでも神様の思いとともに生きていきたいという、そういう願い、それらの思いがイエス様の体の内側を駆け巡っているのではないか。ものすごい速さと熱さで血がたぎるような、そういう思い、そのような思いで祈っているのではないかと思います。だいたいこういう時、私たちはそういう自分の内側から溢れてくるそういう思いを抑えきれませんので、誰か周りの人にぶつけてしまいます。大体において、大事な人、普段自分のことをよく分かってくれている人にぶつけてしまうことが多いと思います。そして多くの場合、後で反省、後悔をします。でもまた同じことを繰り返します。でもちろんですね、何でも我慢すればいいってもんじゃなくって、相手が誰であろうとはっきりと語らなければいけない場面があるのは事実ですけれど、特に人の尊厳が踏みにじられようとするとき、ただ黙っているのは許しとか謙虚さの表れとは言えないと思うんですね。でも語ったところで他の人に伝わらない思い、ぶつけたところで仕方がない思いというものもあるんだと思います。そういう時にどうすればいいんでしょうか。もし私たちがその思いを神様に向けることが本当にできるのであれば、そして神様の御心を信じて、その御心が示されるのを待つことができるんであれば、本当に素晴らしいことだなと思うんですけれど、でもそれは本当に我慢、忍耐力を要求される、とても難しいことだと思います。聖書に戻りますけれど、イエス様は地面に何かを書き続けています。これは祈りではないかと私は考えます。体の内側に湧き上がってくるような思いの中から、本当に選ばなければいけないものを忍耐をしつつ見極めようとしている、そういう祈りなんではないかと思います。他の人にぶつけるのではなくって、神様の御心を求めるために何かを地面に書き続けている、書き続けるイエス様のイメージ、祈り続けるイエス様のイメージをここから受け取りたいと思うんですね。で、このような祈りの中から発せられたギリギリの言葉、それが、お前たちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げてみろ、 そういうイエス様の言葉なんだと思います。で、非常に興味深いのは、その言葉を聞いた人々が、聖書によると年長者から始まって一人また一人と立ち去ったって書いてあることなんですね。きっと生きるっていうことは年を取ることだし、年を取るということは平凡に見えるような毎日を繰り返すことだと思います。日常を繰り返すっていうことは、一つまた一つと胸に抱く後悔を増やしていくことなのかもしれません。どんな理由があるにせよ、一つまた一つと生きていく中で、精一杯生きてこざるを得なかった中で、けれども同時に犯さざるを得なかった、そういう罪が増えていきます。年長者であればあるほど、自分の罪深さに抗いきれず、そうであるがゆえにイエスの言葉を聞いて無視することができなくなり、その場から立ち去らざるを得なくなったのではないでしょうか。結果、その場に残ったのは貫通の女とイエス様の2人だけ。そこでイエス様が語りかけます。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。イエス様はその女性に行きなさいと語りかけてくださっています。だいたい私たちはこういう場面を読むと、この立ち去った女性のその後ですけど、悔い改めて生活を改めて、まあ、イエス様の後をついて回ったとまでは言わないけれど、何かこう立派な人になったんじゃないかと考えないですか。もう二度と貫通の罪を犯さないで生きていったと思ってしまうと思うんですね、聖書を読んでるときは。でも本当にそうなのかな。皆さんそういうふうに生きてますで、皆さんにだけ言ってるわけじゃないんですけど、大体そういうふうに生きてないですよね。私たちは何度も何度も同じ過ちを繰り返してしまうし、そういう自分であることを知っています。もちろんこの聖書に出てくる女性が新しい生き方を選んだという可能性も考えられるけれど、どうなったのか聖書には書かれてないので分かりません。そういうことも含めた上で、いずれにしてもイエス様はその女性をそのまま生かせるんですね。イエス様は何を見ているんだろうか。イエス様はきっとその女性を見ているけれども、その女性の向こう側に神様を見ているのではないかと思います。その女性が神様だというふうに言っているわけではもちろんありません。その女性が生きている現実の中に神様がどのように働かれているのかということを探し求めようとしているのではないかと思うんですね。律法学者やファリサイの人たちが挑発してくる、そういう挑発にも乗らず、彼らを通して彼らの向こう側に神様の思いが現れるのを見て取ろうとしたように、きっとイエス様は目の前のこの女性がどうだから、何をしたから何をしなかったからということに人間的にいちいち反応するのではなくって、そのようなことを分かった上で今この場で語りかけてくださる神様がいらっしゃることを信じ、その神の思いに応えようとしている、祈りながら、これが信じる者の姿なのではないかと聖書を読んで思わされます。イエス様は神様が与えてくださる命を選んでいるんだと思います。命を選ぶイエス様なんだと思うんですね。これがイエス様が私たちに教えてくださる生き方だと思います。なかなかできませんけれど、そのようなイエス様の教えに習いたい、習うものでありたいと願います。神の命は一体どこにあるんでしょうか。ヨハネ福音書の6章の冒頭に5つのパンと2匹の魚のお話が書かれています。そこに示されていたように、神の命は分かち合えば分かち合うほど増えていく。神の命が与えられたものは飢えることもなく乾くこともない。むしろその人の内側に汲めども尽きることのない命の水が湧き上がってくる。それがヨハネ福音書が約束しているメッセージだと思います。人はというと人ごとに聞こえてはいけませんので、私は 小さく弱く、そしてずるいと思います。それは謙遜からではなく本当のことだと思います。そういう小ささ弱さずるさにへきへきします。自分自身のこともそうだし、周りの人を見てもそう思います。それも本当のことだと思いますけれども、できるならば私たちはそのような人の小ささ弱さずるさの一つ一つに心を乱され反応するのではなくって、そのことも含めて、そのことを通して、そのことの向こう側に現れるであろう神様の思い、御心を待ちたいと願います。本当に神様の命を選ぶものでありたいと祈ります。それが信じて生きるということではないかと思うからです。一言お祈りします。神様、どうぞこの一週間も私たちにあなたの御心を示してください。神様の思いを信じて待つことができますように、私たちに忍耐力、知恵、勇気、何よりもあなたの愛をお与えください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。